皆さんおはようございます。2月の最後の週を迎えました。今日は午後に教会の来年度の計画の話し合いの時を予定しています。新年度の取り組みについて皆さんと一緒に分かち合い確認できればと願っています。それではこの朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。はじめにお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたは私たちを憐れみ愛してくださり、私たちを罪から救うために大切な一人子イエス様を使わせてくださいました。あなたの変わることのない大きなご愛を覚えて感謝いたします。この朝もあなたの語りかけに聞いてまいります。どうぞ私たちの心を開いてくださり、あなたのお心を知ることができるように、そして今週もイエス様に信頼し、イエス様と共に歩むものとなれるように助け励ましてください。御手に委ねて私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今マルコの福音書から学んでいますが、今日は5章に入ります。先週は4章の35節から41節のところから、人生の嵐の中でと題してお話ししました。ある日の夕方、イエス様が向こう岸へ渡ろうと言って、弟子たちと一緒に小舟に乗って湖の向こう岸へ渡っていったという出来事でした。その途中、激しい突風が吹き荒れて船が沈みそうになって、弟子たちはパニック状態に陥りますが、イエス様はどうして怖がるのですか、まだ信仰がないのですかと言って、その嵐を鎮められました。この箇所からイエス様は私たちに起こるどんな人生の嵐をも鎮めることのできるお方、平安を与えてくださるお方であることを学びました。また私たちの人生の船にはイエス様が一緒に乗っていてくださることを忘れずに、どんな時にもイエス様に信頼するということも確認しました。今日の箇所はその続きで、湖の向こう岸に渡ってからそこで起こった出来事となります。5章の2節と3節をお読みします。イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いていて、もはや誰も鎖を使ってでも彼を縛っておくことができなかった。イエスの一行は向こう岸に着いて、そこである一人の男性との出会いが待っていました。このところを読むと、彼が普通の人ではないことがわかります。彼は汚れた霊に疲れていて、墓場に住み着いていました。正気を失って暴れるようなこともあったようです。人々が彼を鎖で縛っても、鎖を引きちぎり、誰も彼を抑えることはできなかったとあります。彼に取り付いた汚れた霊、悪霊の仕業ですね。彼がどんな事情でこうなったのかはわかりませんが、彼にとってとても苦しいことであったはずです。彼は夜昼構わず叫び続けて、石で自分の体を傷つけていたというんですね。これでは人から避けられてしまいます。家族からも見捨てられて、彼のことを心配する人は誰もいなかったのかなと思います。それで町の人々から追いやられてなのか、あるいは他に自分の居場所がなくて、たった一人で寂しい墓場に住み着いていたということなのかもしれません。この人は本当に孤独でした。ある意味でイエス様はこの人を救うために わざわざ湖を渡ってきたと言えると思います。そんな彼が、早速イエスを見つけて墓場から出てきます。6節に、彼は遠くからイエスを見つけ、走ってきて拝したとあります。そして、大声で叫んでこう言いました。7節のところです。いと高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのですか？神によってお願いします。私を苦しめないでください。これは、この人が言っているというよりも、彼に取り付いていた悪霊たちの言葉であったようです。悪霊たちは、この人に取り付いて、彼の心を支配していました。聖書には、悪霊のことが出てきます。悪霊は、もともと神の御使いであったものが、ある時神に逆らい、悪霊になったと言われています。堕落した御使いということですね。悪霊たちは大きな力を持っていますが、自分たちは神にはかなわないことが分かっていました。彼らはイエスが自分たちよりも力のある神の子であることを知っていました。イエスが誰か分かっていました。イエスはこの悪霊たちに、この人から出ていくようにと命じます。それを聞いて彼らは、自分たちをこの地方から追い出さないでくださいとお願いし、さらに、その人から出ていく代わりに、近くで飼われていた豚の群れに自分たちを送ってくださいと願い出ました。イエスはそれを許されて、悪霊たちは豚の群れに入っていきました。そうすると、その2000匹ほどの豚の群れは、崖を駆け下りて湖に入って、皆溺れ死んでしまいました。そんな不思議な出来事が起こりました。さて、では、悪霊を追い出してもらった人はどうなったでしょうか？15節をお読みします。そしてイエスのところに来ると、悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が、服を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。この人は着物を着て正気に帰っていました。悪霊から完全に解放されて自分を取り戻したわけですね。この人はイエスに出会って変えられました。それまでは家族や人々との関わりを一切絶って何年も孤独でいましたが、イエスに出会って自分を取り戻しました。そしてこの後彼は自分の家族のもとへと帰っていきます。本来彼が一番安心できる居場所ですね。そこで家族に迎えられて安心して暮らしたのではないでしょうか。どんなに嬉しかっただろうかと思います。この人の変えられた姿のことを考えていましたら、イエス様はただ病を癒してくださるだけでなくて、関係を回復してくださるお方でもあるということに気づきました。関係といっても、いろんな関係があります。まず、神様との関係があります。彼は、悪霊によって神様との関係が断たれていました。神様が見えなくされていたと思うんですね。しかし、イエスに出会うことによって、その神様との関係が回復されました。それから、人間関係があります。私たちは人間関係の中で生きています。家族や友人、職場、学校、 ご近所、教会、そうしたところでの人間関係があります。人は誰とも関係を持たないで生きていくことは不可能と言ってもいいかもしれません。一人では生きていけませんね。彼はその大事な人間関係も断たれていました。しかし、イエスに出会って人との関係も取り戻しました。まず、家族との関係です。そして、町の人々との関係も回復されました。20節を見ると、彼は自分から町に出て行って、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったか、その地方で言い広め始めたとあります。そのように、イエス様は神様との関係を、そして人間関係をも回復してくださるお方です。もし、修復が必要な関係があるとしたら、回復できるようにイエス様に祈り求めたいと思います。さて、一方で、この人がイエスに出会って、正気に帰った姿を見ていた周りの人々は、この出来事をどのように受け止めたでしょうか。15節を見ると、人々は彼の姿を見て、恐ろしくなったとあります。この人が正気に帰ったことを喜ぶどころか恐ろしくなったと言うんです。また、17節を見ると、その出来事を聞いた人々はイエスに、この地方から出て行ってほしいと懇願したとあります。どうかここから出て行ってください。私たちと関わらないでくださいと願ったということですね。人々はどうしてイエスを恐れ、ここから出て行ってほしいと願ったのでしょうか。彼らはイエスが自分たちに何か危害を加えないか恐れたのかなと思います。例えば、豚の群れの飼い主にしてみれば、自分たちの大事な財産が失われたわけですね。そんなふうにイエスがいることで、自分たちの今の平穏な生活が乱されたくないと考えたのかもしれません。あの男が正気に帰ったという事実よりも、自分たちにとって都合の悪いことが起こることを心配したようです。人々はイエスを受け入れることができませんでした。いかがでしょうか？今の時代も、多くの人たちがキリストのことがよくわからないで拒んでいるということもあるように思います。今のこの快適な生活が乱されたくないとか、家族との関係が気まずくなったらどうしようとか、面倒なことには関わりたくないとか考えることもあるかもしれません。私も昔そのように思っていました。キリスト教なんて自分には必要のないものだと一方的に決めつけていたんですね。しかし、やがてそれが誤解であることが分かりました。クリスチャンの方々との出会いを通して、三浦綾子さんの小説を通して、そしてもちろん聖書を通して、神様がどれほどこの私のことを心配し、愛しておられるかを知ることができました。この世界を作られた大きな神様は、大切な一人をイエス様を送ってくださったほどに、この私のことをも愛してくださっていると分かったんですね。それは、ただの知識として頭で理解したのではなくて、心でストンと納得できたということです。それが分かったとき、私の心は大きな喜びで満たされていきました。きっと皆さんもそうだと思います。イエス様は私たちに 本当の喜びと平安をもたらしてくださるお方です。さて、最後にイエス様がこの正気に返った人に言われたことから少し考えてみたいと思います。この人は悪霊から解放され、自分を取り戻してイエスのお供をしたい、一緒にいたいと願い出ました。イエスへの感謝の思いから、このお方とずっと一緒にいて何かお役に立ちたいと願ったのかもしれません。ところがイエスはこう言われました。19節にあります。あなたの家、あなたの家族のところに帰りなさい。そして主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。なんとイエスはついてきなさいとは言わないで、家に帰って証をしなさいと言われたんですね。彼はそのお言葉を受け止めて、その通りに実行します。何年かぶりで家に帰って、家族にイエスというお方が自分にどんなに大きなことをしてくださったか知らせました。証をしました。さらに町に出て行って町の人々にも言い広めました。ものすごい変化ですよね。このところでちょっと思いました。町の人々はイエスを拒んで、どうぞお引き取りください、ここから出て行ってくださいと願ったわけですね。ということはイエスから直接話を聞くことはありませんでした。しかしこの人の話は聞いたと思うんです。きっと興味深く聞いたのではないでしょうか。裸で墓場に住んでいたような男が正気に帰って戻ってきたというんですからね。一体彼に何が起こったのかと思って彼の話に耳を傾けたと思います。実はイエスというお方が私から悪霊を追い出してくださいました。私は今正気に帰って本当に喜んでいます。神に感謝しています。そんな風に証をしたのかなと思います。それを聞いた町の人々の中には、イエスのことをもっと知りたいと思うようになった人たちもいたのではないでしょうか。この人をこれほどまでに変えたイエスとは一体どういうお方なのだろうと興味を抱いたと思います。そのように私たちも今それぞれ置かれているところで神様から受けた恵みを証しすることができるのではないでしょうか。私はイエス様に出会ってこのように変えられました。私は今本当に喜んでいます。そんなふうに家族や周りの人たちに伝えられたらいいのかなと思います。口コミ情報というのがあります。私も時々インターネットで買い物をすることがあるのですが、あるものが欲しいと思った時に、私はまず口コミ情報を調べます。そこには、その商品を実際に買って使った人たちの率直な感想や評価が書いてあります。私はそれが結構信頼できると思うんですね。その会社の宣伝文句にはいいことしか書いてありません。でも口コミには実際にそれを使ってどうだったかということがあるわけですね。これはおすすめですよとか、実はこんな不具合がありましたとか知ることができます。その口コミを伝える人が信頼できる人であったら、さらに確かな情報ということになりますね。証もそれとちょっと似ているのかなと思いました。イエス様に出会って神様の恵みを受けた人が率直にその喜びを 周りの人々に知らせることです。では、私たちはどのように証をすればいいのでしょうか。最後に、心に留めたいと思うことを3点ほどご紹介したいと思います。一つ目のことは、喜びがあることです。喜びがあること。私たちがイエス様に出会って救われて、本当に喜びがあるのなら、何らかの形でその喜びは外に現れていくのではないでしょうか。家族や周りの人たちは私たちの姿を見ています。もし私たちが喜んでいないとすれば、周りの人たちの心を引くことは難しいと思います。イエス様につながっていることの喜びがあれば、私たちの振る舞いや表情や言葉などを通して自然と周りに伝わるのかなと思います。二つ目のことは、自然な形で証をすることです。自然な形で証をすること。会社の営業活動のようにですね、義務的にとか、ねばならないとかいう思いで証をしても、人の心には届かないと思います。むしろ、自然な形でふさわしい時に、イエス様から受けた恵みを伝えられたらいいと思います。本気でこの人に今伝えたいと示される時もあると思います。その時は、熱くとことん語ればいいと思うんですね。そして三つ目のことは、毎週教会に来ることも証となっているということです。毎週教会に来ることも証となっているということ。私も以前はそうでしたが、クリスチャンでない方であれば、日曜の午前中は家で休んでテレビでも見ているという方が少なくないと思います。そういう人たちから見れば、あの人はどうして毎週日曜日に教会に行くんだろうと思うかもしれません。実は私の親もそうでした。私が教会に通い始めた頃、私は本当に喜んで毎週毎週日曜日に教会に通っていたんですね。じゃあ教会に行ってくるからと伝えて出かけていきました。嬉しそうに出かけるわけです。そんな私の様子を両親が見ていて、ある時父親がぼそっと私に尋ねました。お前どうしてそんなに毎週教会に行くんだ？随分熱心だなと、そんな風に聞かれたんです。いろんな思いがあったのかもしれません。それに対して私は、行きたいから行くんだよというように答えたのを覚えています。それを聞いて父親は、お、そうかと言って、それ以来聞いてくることはなかったのですが、そんな息子の姿を見て何かを感じていたのかなと思います。父は、私がバプテスマを受けるときも理解を示してくれました。ですから、私たちが毎週教会に来ることも、家族や周りの人たちへの証となっているということではないでしょうか。自分にできるやり方で、イエス様から受けた恵みを周りの人々に伝えていきたいと思います。それでは、お祈りをいたしましょう。あなたの家、あなたの家族のところに帰りなさい。そして、主があなたに、どんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。恵み深い、愛する天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。イエス様から悪霊を追い出していただいた人が本当に喜んで家族や町の人々にイエス様から受けた恵みを証ししました。イエス様は神様との関係を、そして人間関係をも回復させてくださるお方です。私たちの中に 壊れたままになっている関係がありましたら、それに気づかせてくださり、その関係を回復できるように助けてください。私たちもあの救われた人のように、イエス様へ出会って本当の喜びを知りました。この喜びを愛する家族や周りにいる親しい人たちに、自分にふさわしいやり方で、自然な形で証をすることができるように、私たちを励まし、用いてください。どうか私たちの周りにいる人々がイエス様に出会い、本当の喜びと平安を受けることができるように、あなたの救いの御業を成してください。今週もあなたが私たちと共にいてくださり、私たちの日々の生活を恵みによって守り、導いてくださいますようにお願いいたします。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。